ヌポルトはい、皆さん1週間ぶりのご無沙汰でございます。ヌポルトです。この番組は、アテネオリンピックまでですね、スポーツの情報をどんどんお届けしようと思うんですが、今週はビッグなニュースがございます。パーソナリティのハンスがなんと子供ができました。おめでとう。
ありがとうございます。
ということでですね、はい、無事第一子が、はい、誕生したと、いうことですか。
とうとう親父になった
と。親父になったと、はい、いうことですよ。ですよ。
ないね、
マムシに噛まれたハンスが、ここまで大人になって、もうなんか涙がちょちょ切れる感じですね。
ちょちょ切れる。
どうなんですか、男の子って言ったっけ。
男の子
です。男の子ということで、長男ですよ。
そうです。
なんかスポーツはさせるんですか。
いや、もうインライン。
お、インラインやらせるんですか。
インラインか、まあ、うん、武道でも。
あ、武道か。武道か、
うん、武道。
武道はない。
あんたの今までのトークの中で一言もそんなことが出てなかったけども、急になんか、おやめいてきたか。
そうです
ね。その健全な心をとか言っちゃうわけか。
いや、健全な心っていうか、
ハブに噛まれた男が。
一人でも戦い抜いていって
る。ああ、なるほど、うん。あら、まあ、
荒廃した世の中になっても。
荒廃した世の中
腕一本で。
腕一本で。うん、まあ、例えばマシンが攻めてきても生き残れるような、なんかターミネーターみたいなことですか。
ケンシロウのように。
ケンシロウ目指せ、ケンシロウ。
そうですか。
そこまでいかない。
武道か、うん。なるほどね。
まさか合気道じゃないでしょうね。
あ、まさか。
いや、あるかもしれないですよ。
そうか、
うん、そうですか、うん、ということで、まあ、かねてから懸案のハンスのせがれのですね、うん、名前を当てようクイズ、うん、はい、応募総数は02でした。02で、まあ、みんな興味がないのかな。
そうね、
まあ、だいたい人の子っていうのはあんまり興味がないけども、まあ、せっかくおめでとうなんでちょっと盛り上がっとくかということで、第一子のお名前は
慎太郎。
慎
太郎、どんな字ですか。
石原慎太郎。
いや、そっから来てるんですか。
いや、そっからっていうか、
安倍慎太郎から来てるの。
安倍慎太郎でもないか。
どっから来てるんですか、それは。その心は。
その心はですか、うん、最初はね、慎之助とか、うん、慎っていう字が好きなんですよ。
どの慎なの。
要は立身弁に誠です。
はいはいはいはいはい、棒
を書いてちょんちょんね。
あ、はいはいはい。あれが好きなんだ。
太郎は普通に太郎だよね。
太郎ですね、長男だから。
うん、あ、なるほどね。
長男だから。次はじゃあ二郎なんだ。
新二郎。
新二郎になるから。
で、その時は新三郎です。はあ、あ、そうなんだ。あ、その言葉が好きだからそれを入れようと、うんうん、いうことですか。うん、あ、まあでもあれじゃないですか。自分の一文字を取るとかですね、うん、そういうことじゃないので。
あ、そうです、
ね。ちょっと一安心ではありますけども。う
んうん、とりあえず日本。
これは何、奥さんとか親とかその辺の影響力がなかった。
いや、全くない。
自分一人で決めた。
自分で決めたの。うん、おいいよ。そうなんだ、うん、画数とか調べた。
画数は調べました。
あ、調べたんだ、やっぱり、
う
ん、
最初はね、しんのすけで行こうかなと思った、う
ん、でもしんのすけ今つけるとね、うん、ちょっと安倍しんのすけもいるしね。
安倍しんのすけって
巨人ファンかなって思われる、しげおってつけるような、ちょっとニュアンスがあるじゃないですか。
クレヨンしんちゃんもしんのすけだっけ。
そうそうそう。それはうちの、奥さんが嫌がってる。
なるほど、お尻振るようにな
ってしまうっていう。
なるほど。
うん、それで、まあ、慎太郎か慎一郎か。
うん。慎一郎か。
うん。どっちにしようかっていう。
なるほどね。うん、それでシンプルに、まあ、慎太郎。ですかね、うん、という感じ、
うん、そうですね。
なるほどね。慎太郎か。へ
え、なんか立候補しそうな名前だね。
そうだね。ちょっと偉そうな感じだね。なんだ
ろう、そうね、うん、偉そう。
3文字になると偉そうな感じなのか。
ああ、ほんとね。
ね、なんかそんな気するね、うんうん、
まあ立派でいいじゃない。
あ、
人の子ながら。
そうだね。 まあ、ゆくゆくは土建屋の3代目として
ですね。もうブリブリ談合しまくりのゴリゴリ親父を目標に
子供産んだら後戻りできないね。
どういうことじゃね
人生から
どうしてそんな逃げ下手がる
でもねものすごい可愛い。
あ、そうなんだ。やっぱり
そうか、ハンスがそんなこと言うとは思わなかったね。
生まれてから2泊ぐらい一緒に、
うん、泊まったの病院に
寝てましてね。
へ
で、ようやく、うん、まあ、家に帰って。
あ、もう帰ってるの？
いや、まだ、日曜日に退院なんです
けど。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。うん、
あ、ハンスだけが先に帰ってきたってことね。
そうそう、ああ、そういうことか。
もう、うん、病室で
一緒に
いて、
カリバンタンで、
そうですね、
おしめ変えたりして。
お氏名も変えましたね。
すごいですね。なんか一歩ずつ人の親としてですね。なんかこう
最初抱くときはものすごいドキドキして、もう大丈夫かなっていう。
どこ持ったらいいか分かんないし、ぐにゃぐにゃだし、
すごいぐにゃぐにゃですね。本当なんか手のひらとか足とかが柔らかいっていう。
あ、やだな、そん
な。あ、そうなんだ。
本当壊れそうだよね。
あ、そうなんだ。親の、親としてですね、こうなんかこう目覚めたハンスを今後どうなっていくのかというのはちょっと見てみます
ね。お風呂の入れ方とかも習った？
いや、まだそれ。
あ、そうか。
まだやってないんですよ、僕。
あ、そうなんだ。うん、あ、な、今からの苦労だね。
そうですね。うん、
まあ、クリラジ的にはですね、まあ、育児休暇は認めてあげようと思ってますので、まあ、大変な時は休んでもいいですよ。
はい。
ね、これぐらいの時間が一番しんどいんじゃないの？
夜ね。
そうでしょ？
奥さんがこう、まあね、寝たいのに寝れなくて、代わりに抱かないとって、ね、
うん。そうでしょ？それを無理やり来いっていうわけにもいかないので、
まあ。3時間おきに泣くからさ。
あ、そうなんだ。
で、
大変だね。
抱いて寝かしてさ。
それ繰り返すわけだ。
うん、
うわ、そうか。
なるほど。
まあまあ、それで徐々にこう人の親としてやっていくわけですね。うん、まあまあ、ハンスがですね、そんなことになるとは、
ね、
もう予想もしなかったですね。
ぶん殴られながら、
うん。でもいいね、親父が英語喋れたりすると、英語をやっぱ教えたりするんだわね。
いや、
でもなんか使いたいなって。
それは使った方がいいよ。1週間に1回もう幼稚園ぐらいの時から英語の
日があった。俺すっごい嫌だった。うちの親父英文化出てるんだ
よ。お、喋れる
で、貿易会社勤めてて、今でも喋ってて、同級生とメールは英語でメールやり取りしてるんだけど、すごい嫌だったよ。
あ、本当？
うん、小学校の頃とか。
なんで？
なんか、あ、親父が帰ってきた、また英語の勉強させられる。
ああ、そういうことか。
いや、だからその英語の勉強させられる前に刷り込んじゃう。
なるほどね。
ね、だから
それができればね。
そう。
自然に受け入れる。
自然に、うん。だから1週間に何日かは英語ですっていうことをもう続けてたら大丈夫なんじゃないの、
う
ん、
でも家族で海外旅行したりしたらもう、親父大いばりだね。
それはすごい、
ね。かっこいいね。
かっこいいよ。うん、親父いつもあんななのに。
もう俺最低シーンぐらいしか言えないよなって思うもの。
何それ。
入国シーン
か。もう最低シーンぐらいだな、最低と。
なんか街で迷ってる外人を助けたりなんか
した
り
ね。
すごいよね。
だから前も言ったけどさ、松田優作のイベントやった時にさ、外人が来て、こいつ喋ってたんだよ。あれはもうムカつったね、ちょっと。なんだこいつはとか思ったよ。
なんでムカつい
た。悔しいんだよね、なんか。
負けたって感じ。
もうドクター系もそうだけどね。
ああ、偉そうしながら喋んだ。
だから、今までさ、ストーンズの曲とか平成英語で喋ってたのをさ、帰ってきたら途端に立派な英語なんだよ。もう頭に来るんだよね。チキシャーとか思っちゃうわけですよ。いいですね。でもそうやってちっちゃい頃から教えるといいですね。まあまあ、ぜひですね、健全な体には健全な魂が宿るということでですね。
文武両道？
まあ、文武両道っていうか、スポーツをね、ぜひね、ちっちゃい頃からやらせて。で、まあ、なんか健全というか、その、競争心というかね、闘争心みたいなところはね、ぜひスポーツを通じて。
昔みたいに、徒競走で1位、2位があるのはいけませんから、みんなで手つないでゴールしましょうみたいな。
じゃなくてね、
ああいうのはやめてほしいね。
もう絶対。
なんかもう今、順位付けとかしてない。
だね。
そうなの？
だから絶対もう足だったら負けねえとかですね、やっぱそういうところが人間の向上心につながっていくと思うので、まあまあぜひですね、スポーツ、新之助、
新太郎君
にもですね、やらせていただきたいなということで、まあ今週のニュースはですね、ほぼまあ一般世の中を あれですね、にぎわしてるニュースが中心です、もうどうしてもこれが中心になっていくので、ニュースの方ですね、ハウスの方から、まずはどれからいきましょうかね。
もう鍋詰めしかない
ですね。ないですね。
鍋詰めがですね、昨日発表してたのはですね、要は1リーグで、行くというふうなね、10球団で1リーグにしようと
、
それで、10球団総当たりのペナントレース、
でやろうと。
さらに、東西対抗の、まあ、あのサッカーでいう天皇杯、の構想もあって、あとは1軍2軍3軍っていう風に分かれて、まあ3軍の方ではその、いろんな日本各地の、アマチュアのクラブとの交流っていう風
に、ね、
それでも結局は昇格とか降格とかいう風に、全くもう J リーグ
の確認なんだ。やっぱりバカ親父が考えるのは先生このレベルですね。もうどうしようもないですね、バカかっていう感じですよ。
なんかね、
私がオーナーだったらね、まずはだからその日本をまず1リーグ制にするのは間違いないんだよ、でやっぱ球団数をね、減らすね、10球団もいらないですね、九州に1、中国地方に1、関西地方に1、それから関東に1、中部に1、東北に1でしょ、四国、北海道、これで何チームか、
8球団
ですね、これで十分ですね、でこれでやりつつ、基本的には8球団で、最後プレーオフにして1チーム残すよね、でこいつを、こいつと、あと台湾の優勝チーム、韓国の優勝チーム、中国の優勝チームで、アジア最強を決めるのよ、でこれとワールドシリーズの勝ち残ったやつと決めると、これで、その辺の放映権で万々歳だという感じだろうなという気がするけどね、だからさ野球の一番痛い点はワールドスポーツじゃないことだっていう気がね、
そうね、
痛烈にするじゃないですか、世界市場みたいなものがないから、変に日本の年俸も興奮しちゃうしみたいなところがあるから、もっと、上目指したいならメジャー行けばいいんだよ、もうだからメジャーと日本のリーグの垣根をどんどん取っ払う方向でやっちゃうぐらいの感じでね、
そうね、
ねえ、だからサッカーに唯一野球が勝てるチャンスっていうのはワールドリーグにするべきだって俺は思うけどね、
そうね、日本に限らずね、
限らずね、年中もワールドカップみたいなもんだと、野球はそれで初めてワールドスポーツって足りえると思うんだよ、そこぐらいの、そのビジョンをボンと見据えた構想がない限りですね、ダメだと思うな、バカだね、古田君も一生懸命いろいろ発言していますけども、ハウス的にはどういう見解でいます？
一回プロ野球のリーグを分解させてですね、その新しいリーグに作るっていう風なこともあるし、その今 BJ が言ってた、BJ が言ってたっていうか、まあ僕なりに日本とその韓国と、まあ台湾の、東アジアリーグ、
リーグだよね、
作って、
それは見たいよね、台湾とかちょっといい化け物たまに出てくるもんね、
そうね、
韓国の選手も意外とやればいいんじゃないかって気もするしね、その辺の垣根をどんどん取っ払ってたね、韓国なんてもうすぐ行けるじゃないですか、
そうですよ、本当に
ね、九州のフランチャイズだったら韓国で試合した方が早いじゃない
ですか、早いですよね、要は福岡からソウルに行く方が東京に行くよりも近いですからね、
そうでしょ、だからそのアジアリーグっていうことで進んでいって、やっぱりなるべく中国っていう市場をね、
そうね、今
マーケットをいかにスポーツで取り込んでいくかっていうことを真剣に日本野球界が考えるべきだと思うのよ、
だから2008年北京オリンピックでしょう、
そうでしょ、
それに向けて結構
絶対向こうは全力で来るから ね、
全力で来ますからね、
選手の育成なんかは共産国家だからそれはすごいよ、
2
メートル40ぐらいの4番打者ぐらい出てくるかもしれないじゃないですか、2メートル40ぐらいのピッチャーが出てくるかもしれない、ものすごい球投げるかもしれないじゃないですか、そういうのをやっぱビジョンに入れて、どんどんやっぱ儲けるというかね、そういう方向を考えていかないとどうなんだろうなっていう気はね、
で今広島がカープがですね、その中国で、アカデミーを作って、
お野球の、
野球の、
あ、そうなの、
へ
え、
ホープが、その中国人のその中でも選抜して、結構いい選手がいたなら日本に連れて行って、うん、で、まあ、その、日本でプレーしながら、その、まあ、大リーグに行くチャンスがあったら大リーグに打って、
儲けようと。正しいですね、うん。いいんじゃないですか。
広島はそういうのが、あの、
上手なんだ。
ね、あの、選手育成。
そう、選手育てるのは広島うまいもんね。うん、
ドミニカにも、広島の、うん、アカデミーがあってですね、
うん、
そこで、育てたソリアーノが、
うん、
ヤンキースで行って、活躍して、
うん。そうなの？
ソリアーノは、広島ですよ。
広島カープが育てたの、
うん。う
ん。ほんなら、ソリアーノが動いたことによって、ちょっと、儲かってんの？
そうです。儲かってるかどうか分かんない
ですけど、ね、でもすごいねその話、うんうんうんうん、そうなんだ。だから逆に言うとそういう機構を日本に作れないのがバカだね、うんうん、
バカだね、
うん、アマチュアの子たちをきちんとやってやると、うん、そうなる可能性が出てくるわけじゃん、
うんう
ん
う
ん、だから何よりもその、うん、プロ野球ってことではなくて、うん、今アマチュアとプロって分かれてるけども、そこの垣根を落とすとかって一気に推し進めないと、
う
ん
そうね、
ダメだと思うね、う
ん、確かにね、
うんで古田君の、ね、心意気は買うんだけど、うん、ただ選手が悪いっていうのもあるよって俺はやっぱ思っちゃうね。
うーんっていうのは
だから年俸が高すぎるよ、うん、
あなるほどね。
だから、まあ、それ世界相場がないからっていうところはあるけども、野球選手の年俸ってやっぱバブリーだよ。
うーんそうね、
ねえすごいバブリーだなと思うもの。だからその辺を選手が今までその球団の、うん、なんとか資産表じゃないけども、うん、きちんとそれを見て、うん、そこから決めるっていうことをしなかったツケだと思うよ、うん、
だからもう近鉄とかねそういう、うん、なんていうの
そうだよ
財政的なちょっと厳しいところ、
うん、厳しいところが出てくるでしょ。だから近鉄の社長が今なんだっけ、うん、署名活動に参加したら、
うん、
お前らもう今後雇わないぞみたいな脅しかけてたりするじゃないですか、うんうんうん
ますね、
でまた社長が中村典弘みたいなバカなやつが5億円取るからだって、うんうんうんうん、いうことは気に食わないけどそれは気に食わないけども、うんうん、でも5億円取る方も取る方だと思うよ、
うん
う
んまあね、
お前はだから自分の主張の中に近鉄のその収支決算というかそれ見たことあるのかって気がするよね、
うんうん、
その中でやっぱりこう決めていかないとしょうがないじゃんね、
うんう
ん、
確かに
ね、だから前々から言ってますけど J リーグの選手なんかはねやっぱり J リーグ全体がきつかったので、
うんうんうん
一時期のバブリーな感じからどんどん、ねうん、年収って減ってるじゃないですか、うん、でやっぱ世界価格っていうのがあるから
ありますからね。
それを基準に J リーグの年俸も決まっていくっていう形っていうのは非常に正しいと思うんですよね。だからやっぱ2万人、まあ、3万人ぐらい前にすればどうにか成り立っていくよっていう形でやっぱりやっていくべきだろうし、
そうですね、
ね、
う
ん、でその中でやっぱりアマチュアから一貫教育で、
うん
きちんと選手を育てていくっていうやり方をしないと、うんうん、どうしようもないですよね。
そうですね、
うんまあ、なんだかなという感じでございますよ、
うん
うんうん、あとはまあ野球の話はあれですけど、あとはあのクリラジ一押しの、佐藤拓磨がリタイアだったっていうのがね、
は
い、ちょっと残念でございましたね、はい、エンジンから火吹いたのかな、
またエンジン、
ね、なんかエンジン系みたいですよ、
うんう
ん、で次のレースぐらいから新型を投入するんじゃないかみたいな話もあるらしく、うん、今回からだったのかな、
うん、
あるみたいなんですよ、
うん、
なのでまあ来るんじゃないかなとは思いますけどね、
うん、そうね、うん、
ですね、
ちょっと恵まれてないね、
恵まれてないですね、
あ恵まれてないっていうか、うん、フェラーリができすぎなんだよね、
うん、
そうなの、
うん、だからまあ、私たちが F1 を見た、こう見てた頃の、うん、ナイジェル・マンセルだっけな、
うん、
いたじゃないですか、
うん、
あの人がちょっと一言今週物申してましたね、うん、今だからレギュレーションが厳しすぎるから、
うん、
逆に面白くなくなってると、
うん、
だからもう5週ぐらい見たらあもう終わりだって思っちゃうと、
うん、
それが問題じゃないかみたいなことは言ってましたね、
うんうん、
うん、他の技術がねやっぱエンジン作るのって、うん、やっぱ独特のあれがいるんだろうね、長い積み重ねが、
うんうん
うん、だからその中でやっぱりフェラーリのずっと独り勝ちやっていくとやっぱ F1 のね魅力も下がっていくでしょうから、
うんうん、
なかなか難しいかなという気もしますけどね、
うんうん、そうね、
うん、
今回、
うん
イギリスに戻って、うん、戻ってっていうか、まあ、佐藤拓磨の、
うんうん
地元っていうか、
ねうん、地元でね
そんなとこですからね。
ですよね。
頑張ってほしい。
頑張ってほしいですね。うん、まあ一番走り慣れたサーキットだって言ってるので、うん、本人も、
うん、
非常に期待できるんじゃないかなという感じですね。
はい、
まああとは今日はサッカーの代表戦があったりだとか、
ええ、ありました、
ね、しましたけど
3-1 3-1 で勝ちまして、
勝ちましたね、
スロバキア戦でしたね。
うん、
うん、なでもどうかなって
なんだろうね、
なんだろうね、うん、
この心を揺さぶる感がない
ないね
なんでしょう、何が足りないんだろう。チームとしては以前よりも出来上がってきてるとは思うのよ、
うん、
バランスも良くなってきてるし、うん、悪くないなと思うんだけど、
うん
う
ん、
なんだろうこの心ときめき感がないのはわかんないね、
わかんないですね。
なんかどんどんどんどん冷めていくっていう感じがね、
なんかゴールしても喜べない、
喜べないよね、
自分がいるだ
って、こんなことでって、うん、やっぱ思う、
うん、思います。
魂が震えないよね、うん、なんだろう今の代表に足りないのは。
なんかね、J リーグでね、
うん、
すごい活躍してる選手がいるんだけど、うん、ジーコがなんか見落としてんのかどうなのか、
うん、エコヒーキ感はね、うん、まあ代表の監督っつうのはエコヒーキ感はまあもともとあるけど、うんうん、まあね、うん、ちょっとねっていう感じはするよね、
うんうんうん、そうね、うん、中田もいないし稲本もい
ないし、
あとは久保もいない、
いないしね、
いないしね、
うんうん、まあでも逆に俺はだからジーコ監督が中田はもういらない、うん、中田は呼ばないっていうぐらいの監督になれば立派なもんだなとは思うんだけど、どうしても中田頼のみみたいなところをやっちゃうからチームとしての反発もねあるだろうし、みんなもどうせ中田がいるんでしょみたいな感じになっちゃうじゃないですか。
そうね、
その辺はやっぱしっかり考えていかないとね。だからもうなんか一人の個人技でっていうことではないっていうのはユーロ2000でね、2004でギリシャの優勝ということではっきり証明されたので、
うんうんうん、そうね、
ギリシャにかけてた人大儲けだろうね。
なんかね、81倍でした、ね、イギリスの
81倍、うん、1万円かけてたらいくらだ、81倍せれいいんじゃない81万、
うん、
あそう大したことないかそれはダメだね、もうちょっと欲しいね、
もうちょっと欲しいです
かでもすごい
ね、ただすごいですね、ヨーロッパ選手権で1回も勝ったことがないっていう、
ね、それがもうどんどん破る、うん、フランスは破る、うん、もう全滅だもんね、
う
ん、ギリシャの前に、
うんうん、
で特にこれっていう選手がいないけども、
いないんだけど固く守って、
あ、うん、ポルトガル戦なんか決勝戦なんかはもう本当1回のシュート決めただけだもんね
そう
か、うん、1回攻めれただけみたいなところを決めていくっていうところがやっぱりすごいなっていうね、感じは確かにしたなと。
最初ね守りに入るだろうって思ってたんだけど、うん、結構攻めてき
たんです
よね、そうね、ギリシャ、ね、
うん、ギリシャがね、
うんうんうん、
すごいなと、
ね、それオリンピックこの勢いで頑張ろうっていう話なのかな。
いやどうなんだろうね、だから前から言ってるけど、一つはねやっぱり、うん、サッカーがビッグビジネスになりすぎて、うん、その代表のが軽視されてるって傾向がやっぱちょっとあると思うのよ、
うんうん、
クラブチームとの契約がもう莫大なお金もらうからガチガチじゃん、うん、
あ
はい、わけのわかんないアジア巡業とかレアルがやったでしょ、
うんうんうん、
ああいうことでやっぱり選手のそのコンディショニングっていうかね、うん、ピークの持ってき方とかっていうのが全部クラブ志向なのよ、
うん、
昔はやっぱ代表って言えばようなことなので、うん、そっちにピーク合わせる傾向があったけども、最近はやっぱそういう傾向が強いので、
なるほど、
どうしてもいいタレントを揃ってるチームほど、うん、ピークその選手の美味しい味が出せないっていう状態がね、
うん、
ありがちかなっていう気がするんですね。
あと外国人枠、外国人枠が撤廃した、
うん、撤廃されたっていうことでね、
ユーロの中のでのその選手の移動っていうのが自由になってるから、だから結局はまあちょっとレベルの低い国で、うん、まあ突出してる選手を安く買ってで、うん、まあそういうふうな、うん、のがあって、結構そういう今までレベルがちょっと落ちてるなっていう国が結構台頭してきて、うん、でイタリアとかドイツとかいった、うん、その選手たちがなかなかその自分とこのクラブで試合に出る機会がないっていう風なのもあるので
、ああなるほどね、そういう印象があるんだ、
ね、
うん、
ああそうなんだ、
うん、
だね、だからサッカーも、うん、ねちょっとあれが違う変わってきてるかなという 気がしますね、だからその中で日本がどういうサッカーを今後展開していくのかというのは、サッカーも非常に分岐点に来ているなという気がするので、ぜひねその辺をあれしてほしいなと、でね、あと一個はそうだ、メジャーリーグでね、あの、なんだっけな、どこのチームだったっけな、面白い、球団経営をやってるところがあってね、どこだっけかな、回せちゃったな、プレーオフに出てくる、よく出てくるチームなんだけど、そこはね、あれなのよ、すごいのよ、やり方が、あの有名な選手は全然取らないのよね、でどうやってやるかっていうと、全部の大学の選手の成績なんかを、こうパソコンというかコンピューター管理してるのよ、でその中で例えばそのホームランは出ないけどとにかく打率のいいやつっていうのを、外見を気にせず集めるんだって、でそうすると基本的にあのそいつらがものになっていけば、ね、あの高打率のチームになっていくじゃない、しかも年俸が安いじゃん、それ で, あのだからで例えばこいつは3割5分打つんだけど太ってるとかっていうのでよくドラフト落とされるじゃん、そんなも関係なく取るんだって、でその中で残っていったチームで球団経営を非常に安くやってるところもあるんだってさ、
効率いいな、
効率いいじゃん、だから、もしあれだったらそのトレード要因とかで、できるしっていうことで、だからほとんどその球団がドラフトで指名するのってバッティングしないんだって、でそうやってあの、こう何、リーグ の, そのプレーオフに残ってるチームもあるから、やっぱり球団経営っていうことをね、あの J リーグというか、まあヨーロッパもそうだろうし、そういうのってサッカー野球も言えるだろうしね、そういうことって今後もうちょっと頭のひねり方がね必要かなというふうに思うわけですよ、はい、ということで、まあまあいろんなスポーツがちょっと分岐点に来てます ね,
そうですね、
まあ非常に面白いんじゃないかなとは思いますが、で、最後にですね、打足になりますが、今ちょうどですねツールドフランスがやってまして、ランス・アームストロングがまさに6連覇を狙うということでですね、昨日一昨日かもう圧倒的な強さを一発序盤で見せたので、今後ちょっとね、どうなるのかなというのが期待ですね。
今までないですよね、6連覇
ないです、史上初ですね、ツールドフランス始まって100年に101回目なんですけど、初めての感じ、でも若手がねなかなか台頭していかないというか、あの自転車競技って過酷なので若い層が育ってないみたいなんだね、そこまでしなくてもサッカーやってりゃみたいなこともあるみたいだし、サッカー選手ほどもやっぱ儲からないんだよね、きつい割には、それでなかなかねフランスなんかは若手が育たないというようなこともあるみたいですよ、まあその中でちょっと今あのちょうどランスと世代交代をどう繰り広げるのかっていうところも一つあの見どころにはなってますけど、まあね、ぜひあの自転車に興味のある方はですね、見ていただいて、ちょっと長めのね、4時間ぐらいの中継なの で,
で、ね、
ちょっと長めで気長に見ていただけたらと思うんですけど、自転車はね、あの、ぜひ日本にも、スポーツとして定着すればいいなと私は思っている次第ですよ、だからね、夏場にね今自転車のきちんとトレーニングを毎日定期的にしてね、先々週から4キロ体重が落ちたよ。
あら、
すごいっすよ今。あのご飯を基本的に1杯しか食わないっていう制限しかしてないのよ。それでも4キロぐらいドーンって落ちるからね。
どれくらい走ってんですか。
20分以上。だからちゃんとねあの自転車のトレーニングって結構科学的だから、あれなのよ。あのちゃんと心拍計もつけるんだね。で心拍計で AT 値っていうのがあって、要は心拍計って自転車で何使うかって言ったらタコメーターなんですよ。だから自分の心拍が上がっていくと、あ、もう足がなくなってるっていうか、エネルギーがなくなってるなってのが分かるわけよ。それでつけるわけですね。で AT 値っていうのがあって、それの何パーセントで漕ぐと一番脂肪の燃焼率がいいとかっていうのがあるのよ。それを何分つければ続ければいいっていう。で、1分間に、このクランクをね、足をね、90回転回して、その心拍が、その ATT の 80% だから、あ、70% かな、だから結構あの有酸素運動という、きつい息をせずに、あ、ちょっと疲れたなぐらいで20分以上漕ぎ続けると、こいつが一番燃焼効率がいいのよ。 それで必ずねやるんですよ。
へ
そうするとねあっちゅうますよ。
へ
今からねもっと、70キロ台がもう目に見えてきてます、
ちょっとなんか顔が引き締まって
きたでしょ。この2週間ぐらいですよ。マジで。お腹もね、ちょっとへこんだよ。ウエストが若干ブカブカ気味になってきてるから。ぜひですね、運動不足のお父さんもですね、やっていただけると、すぐシュッと来ますんで。
レースとかは出ないの？
いや、出たいんですよ。
そろそろじゃないですか。
足りない足りない。
まだまだ。
足りない足りない。
アマチュアレースとかあるじゃない。
アマチュアレースでも足りない。
足りないか。
まだまだこんなもんじゃ出れないです。
もう太ももパンパンの人ばっかり出るのあるの。
いや、あれなんですよ。自転車競技って基本的にそのマラソンに近いから、外側の筋肉使わないのよ、インナーマッスルを鍛えるから、自転車の選手の足ってものすごい細いのよ、
おーそうなの。競輪の選手むちゃくち
ゃ、あれはだから短距離じゃん、だからロードレースって長い距離走るから、ツールドフランスなんか1日200キロ走るのよ、そうしていくとその外側についてる筋肉が邪魔になるんだよね、体重を軽く軽くってしていくの、みんな。だから足すごい細いんだよ、女の人より細いみたいな感じだよ。ただその中でも短距離っていうかスプリンターって言われる人たちは多少足が太かったり、上半身がごっつりしてたりするけど、自転車競技の選手って基本的に身長が高くても細いです。なんだよ。なのでね、ぜひ運動不足のお父さんはですね、自転車を1台買っていただいてですね、しこしこ漕いでいただければ、
俺今日会社から帰りながら漕いでたんだけど、急に雨降ってきて、自転車あれが良くないね、びっしょびしょ。
それがね、それが唯一の欠点だね。
通り雨にやられちゃって、
どうにかなれいいのにと思うけどね。
ユニクロで買った500円のカッパを出してですね。
そうか、佐川さんの体型なんかだから向いてるんだよ。
そうなの。これで1日10キロ走るよ俺。
おいいじゃないですか、いいクライマーになるなって思う。
クライマーもうあれだよ、タイヤちびちゃってツルツル。
いいじゃん、
早く変えなきゃ。
いい自転車買うといいっすよ。
そうね、次はもうちょっといいの買おう。
で私がアドバイスします。
アドバイスなんか怖いな、騙されそうで。
いやいや大丈夫、まあ
いいの買ってギアだけ盗まれちゃった。嫌な感じだよね。
8万ぐらい出せばね。
8万ね、どこのメーカーそれは。
最近8万円台だったらどこでもいいのあるよ。すごい安くなってるからね今。
なるほど。
一時に比べると、5万でもほどほどのはいけるね、
8万出せば。いやバスとか車で通ってたことを考えると全然大丈夫だからね、8万ぐらい
でしょ。車乗んないよね。
乗んない乗んない、全然ガソリンが減らない。
本当に乗んないよね。そうな
ん
のよ、嬉しくなっちゃうもんね。ですよ、ぜひですね、自転車のおすすめということでやっていただければというような感じで、来週は、ハンスは夜泣きがなければ、
もう家帰ってきてますからね。
あそうだね、来週は帰ってきてるね、
まだ
大丈夫なん
ですか。危ないんじゃないの、
きついかな。
さ血のみを残してクリラジに行ってなかなか言いにくいだろうと思うよ。
人出なしって
言われた。人出なしに近いものそれは。
そういえばハンス立ち合い分娩したの？
いやできなかったんですよ。
えらい。それは正しいと思うよ。
でも初期の予定では立ち合いだった
んでしょ？立ち合いだったと思う。立ち合いのつもりだったんですよ。で、その時もう1週間ぐらい遅れてですね。結局早期っていうか陣痛促進剤打って。
はいはい、あるね。
それでもう出させようと強制的に、でですね、その当日はものすごく陣痛が始まって急に何ていうのかな、産気づいて、
ついちゃったんだ。
だから一回夕方行ったんですけど、もうその時はちょっと腰を押さえててうーってうなってて、でもう夜中ぐらいになるかもしれないとそのお母さんが言ってたんですよ。
ああそうなんだ。
で一回帰ってですねお風呂入ってひげ剃って、肌スリスリしたいから、
なるほど、一応ひげ剃って、
うん、でそのお風呂から上がった、もうすぐ生まれるよって電話がかかってきて、
お急
ぎで行った
ら、行ったら生まれてたんだ。
あもう5分遅れて。
ああそうなんだ。
なるほどね。俺も産声聞いたことないの、3人子供いるけど。
そうするとこんな人出なしの親に
言うね。
いやでもまあね、それはいろいろあるので、あれですな、一人っ子にするつもりはないんでしょ。
そうですね。
ね、まあもう兄弟っていうのはね、いいからね。なるほど。まあ まあハンス今から休みがちになるかもしれませんが、ね、まあこれは産休ということです、
はい、
ね、ご了承いただければと思います、はいはい、ということでお届けしました。今週はハンスの出産スペシャルでした、はい。まあ、ハンスが出産したわけじゃない
そうね、ハンスの
ということでございました、はい、お届けしたのはビジェと、はい、
ハンスでした。
また来週。